Ha 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 hi fu hi handano. Meru meru. Ashiti.
じゃあそれでは今日のゲストを紹介させてください。品川区議会議員の横山ゆかりさんからのご紹介です。世田谷区議会議員の上尾理沙さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はねもう忙しい中お越しくださりありがとうございます。
ありがとうございます。
今日しかもね寒い中。
寒いですね。
寒いですよね。寒いです
。ありがとうございます。ではですね、簡単に上尾さんの経歴を私からご紹介させてください。
お願いします。
経歴すごいんですよね。
うん、本当。
ずっと精神女子で小学校、中学校、高校行かれてたんですよね。
はい、そうです、はい。
これってあれですか。なんで精神女子行こうと思われたんですか。なんか親が。
私というよりは親、当時は親の意向もあったと思うんですけれども、はい、なんかすごく女性としての自立とか、はい、社会に貢献するとかそういうようなスピリット、あとカトリックの精神がある学校で、はいはい、うん、でまあ、それをよしと多分親が思って、はいはい、受けた記憶があります。
でも小学校受験大変だったんじゃないですか。なんか覚えてますか、記憶。
なんか塾みたいな、個人の塾みたいなところに通った記憶はうっすら覚えてて、あと受験の当日もなんか私おてんばだったんで捻挫しちゃったんですよ。
そう
で一人でケンケンしながら受験に行って、
いやもう なんで捻挫しちゃったんですか。
いや、なんかよく捻挫してたんですよね。
いや、あんまり捻挫しないですよね。
多分なんか
弱、小学校で捻挫ってね、
すごくよく捻挫してました。 それでダンスを始めて、まあ、強くするっていうのもあったんだと思うんですけど、始めたのもあったんですけど、なので捻挫してお受験っていう。
なかなかね、なかなか
印象的な、
ね、なかなかもうこのエピソードだけでね、なかなかできるなっていう話を聞きましたね。
滑らないけど、ね、捻挫だったんですよね。
そう、捻挫だったって。それでもね、ちゃんとね、結果出してますからね。
ね、本当素晴らしい。
素晴らしいですよね。小学校から入って、まあ、大学も精神女子大学で文学部に行かれたんですけど、これなんで文学部に行きたいなと思ったんですか。
文学部は文学部しかないんですけれど、その中でもいろんな学部があって、
はいはい、
で2年生の時に決めるんですよね、はいはい、で1年生はいろんな教養勉強して、で2年生になる前にどの学部にしようかっていう決断をするんですけど、私は教育にするかその英文化にするかで迷って、
はいはい、はい、
もう最後の最後提出する日まで迷っていまして、で最後はなんでこれ決めたかっていうと、論文、卒業論文を全部英語で書くんですね、英文化は、はいはいはい、で私はやっぱりそれに挑戦したいなっていう最後そこで、まあ、自分は教育がすごく好きというか興味があったので、教育もやりたかったんですけれど、まあ副専攻というかいろいろ授業は取れるので、学科は英文にしようとその時決めて、
英語で論文とかってね、
いや
聞くだけで吐き気が
する。そんな感じでした。
よく選びましたね。
いや、よく自分でも選んだな、自分で自分の背中を押したなって今だったらちょっとと思いますけど、でもそれで力がつきましたね。
いやでも偉いですね。あえて苦難を選ぶってなかなかねできないですね。
まあでも分かんないですね。英語が嫌いになってたかもしれないですもんね、それ選んだことでね。私の場合は好きになったので、その選択で良かったなと今は思いますけれど、
いやそうですよね。それでちょうど、まあ、これから次のエピソードを話そうと思ってたところなんですけど、メリーランド州の小学校で日本語教師としてインターンをやったと、はい、メリーランドで日本人の方とかアジア系の方がいなければ、逆にもう向こうの文化とか現地の方と会話したりとか感じたりとかっていうのが多かったので、
い
ろいろ吸収されたりとかいろいろ感じたこと多かったんじゃないですか。
そうですね、もう衝撃でした。カルチャーショックっていうのはまさにこういうことだっていう。
どういうところが一番衝撃的でした。
やっぱり文化的なものとか習慣とかそういうことだと思うんですけど、まあ、自分がその小学校と過ごしてきた、はいはい、日本の小学校と、そのアメリカのそこのメリーランド州の小学校っていうののあまりの違いに驚きましたね、 なんかこうなんていうんですかね、やっぱり生徒がすごくまあ主張というかね、自分をしっかり持ってたりとか、あとまあその時にすごく思ったのは、あの子どもたちがこう学校でも政治の話をよくして、あのちょうど大統領があの変わる時だったりもしたので、その自分が大統領についてどう思ってるかとかをその2年生ぐらいの子たちがもう普通に言うんですよね。日本ではこれないなと思って、なんかその政治とその教育っていうのはすごく結びついてるんだなっていうのを肌で実感した、まあ、今思うとそこでちょっとこう政治っていうことにもしかしたら興味を持ったのはあのそうだったのかなというふうにも思うんですけど、であと校長先生が、まあ、私は 今でもお母さんという慕ってる方なんですけど、その校長先生の家にあのホームステイをすることになっていて、
そうなんですか、
だから毎日ずっと一緒だったんですね、教える学校に行く時も一緒に行って、であの私は授業をやって、校長先生校長先生の仕事をして、帰りも一緒に帰って、で、まあ、週末もほとんど一緒っていう状況だったので、その本当に第二の母っていうようなあの感じで、でその方がその校長先生でありながらいろんなその政治の会に参加したりとか、あのいろんな方を支援したりとか、なんでこれ日本だったら教育と政治ってこんなに結びついてないよなっていうのをすごく疑問に思ってたんですけども、でもそれによってその教育がやっぱり自分の思ってるいい方向に進ませることができるっていう、あそういうやり方もあるんだっていうのをあのすごく感じました。
なるほどね、
はい、今思うとそこがまあ原点、その政治の道に自分が進むっていうことになった原点であり、その本当に大事な存在なのかなというふうに思いますね。
今なかなか興味深いお言葉いただけたなと思ってるんですけど、はいはい、日本だったら政教分離みたいな原則があって、そこの結びつきって実際ないけど、アメリカってそういうのも一応受け入れて、どう思ってるって、自分はどう思ってるっていうのをアピールしなきゃいけない国なんで、そこは確かに参考になりますよね。
そうですね、
なんかねこういう点がつながって今につながってるんだなって原点見ましたね。
まあ、その当時は全然政治とか思ってないんですけどね。
いやこれがね、どうぞ結びつくかね、ちょっとこれからいろいろ伺っていきましょうね。
いや楽しみです
ね。ですね。はい、でまあ、あのインターンシップを終えて、その後はこのジャパントラベラーズサービスという会社に勤められたんですよね。
はい、あのこれはワシントン DC の市内にあるあの日系の会社なんですけれど、
そのままワシントン DC に、
そうなんですよ。で私このインターンシップ終わって、そのまま、まあ、日本語教師になりたいっていうのもあったんですけれど、アメリカはやっぱりそのビザを取るのがすごく大変で、まあ、そのビザを取るのに、まあ、教師っていう仕事だとなかなか取りにくいっていう現状もありまして、で、まあ、教師はその何かをしながらでもあの、やりたいと思えば続けられるので、そのビザを取るっていうことでどこか就職をそのまましたいなというふうに思いまして、で最後 そのインターンシップ終わる頃にあのまあ、就職活動を現地で始めるんですよね。でもこれって本当に運と縁っていうかですね、あのちょうどその企業自身もその求めてないとダメですし、私もそこで働きたいっていうそのマッチしないと、ですごくその狭いもんっていうんですかね、なのであの本当に一人の枠にちょうどはまれるかっていうようなですね、あのことだと思うんです。で、まあ、日本人なのでその日本人じゃないとできない仕事の方がビザが下りやすいっていうようなこともあって、やっぱりアメリカ人の仕事を取っちゃうっていうようなあの感覚があの国内ではあったりするので、それをそのビザを下りやすくするためにも日本人としてあのできることで仕事になることで自分もやりたいっていうような仕事は何かなと思いながら、結構 何十社っていうんですかね受けて、で日本みたいにこの一斉にこう就職っていう時期があるわけじゃないので、本当に一社一社あの受けていってっていうような感じなんですけれど、で本当にご縁をいただいてこの会社にお世話になることになって、でその社会人としての基礎みたいなものをあのすごく教わりました。 だから日本人だけだったんですね。日本人
いやでもよく見つかりましたね。
いや本当にそう思いますね。
なかなか見つからないですよ現地では。
もうでもね、あの帰国しなきゃいけない、うん、本当に数週間前に決まったんですよね。でもうダメだったらもうこのまま帰るしかないっていうことで、うんうん、であの決まって弁護士さんとこうお話をして、うん、じゃあ一回帰って日本でビザを取ってまた来なさいっていうことになって、うん、で一度帰国して半年ぐらい日本にいたんですね。でその間にビザを取りながらいろんな他 の, あのことをやりたいことをやって、うん、であのまた渡米と、うん、本当にあの、うん、もう何をしたっていうのは分からないです。でも常にその目の前にあることに対しては全力で取り組もうっていうのは、うん、あのいつも思ってることなので、うん、小さなことでも大きなことでも、うん、もう日々のことに全力で取り組みたいなっていうのは常に思ってることですね、うん、
素晴らしいですね。素晴らしいですね。今身に染みてますね。
そう、今しみじみと身に染みております。
もうね、もうトーク中もね、もう何回うなずいてる
から、ね。もうなんかすごいかっこいいなと。いや、こうありたかったと。なりたかった像が目の前にいたみたいな。
良かったです
よ。そうなんですよ。で、そういうちゃんとやってそれをきちんと掴んでやってこられてるから、うん、すごいなと思って必ずその。自分がやってたこと次に生かしてますよね。それすごいですね、
まあ、結果なんですけどね。もうでも本当だ、先のことは分からないじゃないですか、人ってね。だからもうその目の前のことをやるしかないですよね。
その後もすごいなと思うんですけど、この日米協会ワシントン DC 教育プログラムディレクターっていうのが、これはどういうことやられたんですか？
ここはですね、この日米協会っていうのは、うん、あのアメリカの現地で
現地、
はい、日本のことを、はいはい、そのアメリカ人にあの紹介したりとか、まあ、PR したりとかっていうような非営利の団体なんですけれども、はいはいはい、あのまあ、ワシントン DC にあったので、うん、その土地柄やっぱり政治関係だったりの方が結構多くて、うん、多かったんですけれど、まあ、それとは別にそのどちらかというと日本の文化を、うん、あの紹介しようっていうことを割とイベントとかそのプログラムを通してやっていまして、で私はその中であの教育プログラムっていうのを任されることになって、うん、あの日本語学校の経営だったりとか、うん、あとはあの大きなプログラムでジャパンボールっていうイベントがありまして、これはあの日本語日本文化クイズ大会なんですね。
面白そう。
あの日本に高校生クイズ大会っていうのがあると思うんですけど、それのもう逆バージョンっていうんですか、アメリカ人の高校生があの現地で日本語を学んでる高校生たちがいて、でその子たちが全米各地からもう3人1組のチームを組んで集まってくる。で3人であの力を合わせながら問題をどんどん解いていって、うん、あのまあ、優勝を目指すっていう決勝戦とかがあって、で決勝戦はこう早押しでポンって、ね、これは何でしょう、うん、ポンみたいな、
まるっきりパクリじゃないですか。
よくある、まあ、クイズ大会なんですけど、そうです、
ね、なんかどっかで聞いたことある、
どっかで聞いたことある。
そうなんです。でも本当にあの日本人が知らないようなあの問題もたくさん出る中で、その高校生があの1年間なんかそれにかけて勉強してくるんですよ ね。
すごいですね。
でその問題を例えば、まあ、毎年400問作んなきゃいけないとか、あの人を集めて、まあ、ボランティアの方を集めて、その200人ぐらい高校生が来るので、その高校生たちを2日間のイベントで、その間に、まあ、日本にはもしかしたらあのすぐには行かれなくても一番近い日本を感じてもらえる機会になるといいねっていうような思いで、あのいろんなパフォーマンスとかあの講座みたいなものを用意したりとかっていうことを、その試験の間にですね、あの準備をしたり、その全部をそのディレクターとして見るっていう仕事を結局そこから10年やるんですけど、
いやすごいですね、
すごいですね、
やらせてもらえることになって、うん、そこでその日本に対する見方っていうものを私としてもすごく変わったし、自分の国なんです、生まれ育った自分の国なんですけど、あの全然知らなかったなとか、その問題にしなきゃいけない立場なのでやっぱりもっと知らなきゃいけないとか、あのこういうことを日本人として海外の人に知ってもらいたいんだとか、そういう視点であの日本を外から 見れたっていうことは、あの自分の成長にもすごく役立った気がします。
でも逆にあの文化を通じて海外から日本を見つめ直すと、よりなんか日本の、実は日本に住んでると分かんなかったけど日本ってこうなんだって再発見もたくさんあったんじゃないですか。
いや本当にそうです。日本のやっぱり日本にいると日本の結構ダメなところとか、はい、変えたいところっていうのがこう文句になったりして出てくると思うんですけれど、はいはい、私がやってるとなんか常にそういう感じがしますけれど、海外にいると、あ、日本ってこんないい国なのねって みんなにこんなに思ってもらってるんだっていうのを、あのやっぱり強く思ったのは震災の時ですね。3.11の時に、ね、はいはい、あの時も私は、まあ、たまたまあの日にあの友人の結婚式があって、あの飛行機の上にいた時に地震が起きたんですよね。でもあの着陸できなくて、うん、あの横田基地に着陸して、でそこから関空に飛んで、いや本当に、で関空に燃料をそこですね、関空に飛ばされて、はい、で関空で一晩過ごして、その空港のそのちっちゃいテレビ画面でみんなでこう津波のあのあれ映像を、はいはいはい、あの見たんですよね。でも日本は本当にダメだと思って、でその後東京にあの自力で戻ってきて、であのアメリカ の, その上司なんかと電話をして、本当に泣きながら、もう日本はダメだと思うっていう、私もそう思ってたし、あの悲しい思いをしたんですけど、まあ、その後やっぱ またそのアメリカに戻ったんですね。でそこで自分に何ができるのかっていうことで、そのアメリカ人の人たちが、あのなんかできないのと、なんか自分たちにもそのサポートしたいんだけどもっていう声が本当にひっきりなしに周りにあることとか、あと毎日そのワシントン DC の駅で立って募金集めをしたりとかもしたんですけど、そこでそのある日あの募金の箱持ってたら、あのホームレスの方が来てくださって、今自分がもらったこのホームレスの方のお金は、あの日本のために使ってほしいってこう日本の募金箱に入れてもらったりとか、いやいやいや、 あなた使ってっていうね、そんなに気持ちを持ってくださるんだっていう、人の国のことにっていうことにすごくこう感銘を受けて、あ、日本と世界っていうのは、あの見えないところでもちゃんとつながってるし、その人と人っていうことを通して、まあ、国のつながりっていうもの、本当に絆を強くすることができるし、あの助け合えるし支え合えるんだなっていうことを身をもって体験させてもらったので、あれは本当に起きたのは残念だし悲しい出来事でもありましたけれども、そこから学んだこととか、それがあったことで確認できた、再確認できたことっていうのがすごくいっぱいあるんだなっていうふうにも思いました。
うん、で戻られて2018年に一般社団法人日本国際教育協会専務理事ですよ。
自分たちで立ち上げたあの団体なんですけれど、先ほどちょっとお話ししたあのジャパンボールというその大会を、あのいろんなその国に広げていきたいと、でそうした時にあのワシントン DC にあると、やっぱり日米ではもちろんあの強いんですけれど、それ以外の国とのつながりを作るっていう意味で、その日本に窓口を一つ設けて、その日本からその各国を支援していく、もしくはつながっていくっていうようなあの団体が必要になったんですよね。で、まあ、まだまだ立ち上げたばかりなので、あのこれからという感じで模索をしながら、あの一つ一つプログラムを実施していくということなんですけれど、一度日本に戻ってきて出産をして4ヶ月でボスニアに連れて行って、でボスニアでの生活、
すごいですね。
でボスニアで生活しながら、あの年に何回かはまたワシントン DC に赤ちゃん連れて戻って仕事を続けるっていう、まあ、日本ではちょっと
まあ、
今考えられないかもしれないですけれど、そういうあのやり方で仕事を続けさせてもらえたっていうことが、まあ、今母親としてはすごく自信になってまして、あのでその息子が3歳の時に日本に本帰国になって、はい、であの帰ってきたんです。でそしたらその幼稚園保育園っていう問題が、ちょうど秋に帰ってきたので、受験だったんですね。もう受験するなら受験っていう、でももう全然受験は間に合わない、受験の制度っていうのも全然知らないまま日本に帰ってきまして、あ、日本はこんなに大変なんですかっていうのを、感じて、いや、なんでこんなに同じその3歳の子供 がいて、うん、先月まではそのヨーロッパとかアメリカで、うん、あの普通に子育て しながら仕事をしてたんですけれど、うん、日本に帰ってきたら、うん、急になんかあの両立も大変だし、あの日々 その24時間っていうのは、ね、うん、全世界共通で1日24時間、うん、その24時間の使い方が母親っていうだけで全然違うんだっていうのを身をもって感じてる間もないぐらい、もう 毎日が葛藤なんですよね。あの、まあ、私の中で出た答えっていうのが、あのやっぱり日本の制度、その母親として受けられる制度っていうものがすごく選択肢が狭いと思ってるんです。でそれは何でかっていうと、その当事者の目線っていうものがなかなか制度に生かされてないんじゃないかなと。やっぱり自分 その感じたこととか経験とか日々の思いっていうものが議論のテーブルに乗ってない状態で制度を作っていると、その本当に私たちが必要としてる社会になってないんじゃないかなって思ったんですよね。でそこがまあ今につながるんですけれども、なんかその海外の女性の、まあ、もちろん母親の方もたくさん友人にいて、その彼らはあの自分の人生をまず選ぶ、母親としてであれ女性としてであれ自分のやりたい人生っていうものがまず軸にあって、で子供がいるから、じゃあこの制度を使ってその日々を暮らし過ごして良くしていこうっていう感じがするんですけど、日本にいるとまずこの制度があります。であなたはこれ、まあ、保育園入りました、幼稚園入りました、いろいろありますけれど、この制度に当てはまれたので、じゃああなたの生き方はこうなりますねっていう、その生き方が逆に来 る、あの順番が逆っていうんですかね、
そこで決まっちゃう、
決まっちゃう。だからその制度の幅が広ければ広いほど、私たちの生き方も十人十色だと思うので、その人に当てはまる制度っていうものがあの用意されてない社会だとすごく生きにくいんだろうなっていうのを感じたんですよね。でそのためにじゃあどうしたらいいのかって思った時に、やっぱりその制度を作ってる議論の場に私たち当事者が入っていかないと、それ入っていくにはものすごくあの負担も大きいし、だからそれがその選挙に出るか出ないかのすごく葛藤だった、自分の中葛藤だったんですけど、でも誰かがこれやらないとずっと私文句言い続けながら日本に住むのは嫌だしなっていうふうに思ったんですね。だからその誰かに自分がなるのかどうかっていう葛藤をずっとしてました。その私はその海外で違う生き方があるっていうことを知ってるんですよね。答えが見えてる、あの変えたらこうなるんだっていう社会があるっていうのが分かってる。でそれをその日本ができないはずはないと思ってるんですよね。できないはずはないから、でも誰かが変えなきゃそういうふうにはならないなっていうふうに思ってて、でそのために、まあ、自分がその一人、その中の一人になるのかどうかっていうことですよね。
まあ、そんな神尾さんがですね、まあ、あの品川晴美もまだあの、多分同じ時期に、議員になってるんですけども、経歴がちょっと違うので、まあ、あの同じ1年生議員同士で、まあ、今後、まあ、議会って本当に変な場所なんで、変な場所って言っちゃいけないですねあの特殊な場所なんで、特殊な場所なんで、お互いこれからこういうことに気をつけて頑張っていきましょうねみたいなのが何か1点ありましたら教えていただいてもよろしいですか。
その自分の一個人としての生き方とか考えっていうものがあの変わらないこと、でその年数を重ねていくと、やっぱりその経験値が高くなっていくっていうことなので、こう慣れてしまうっていうことの怖さがすごくあるなっていうふうには、
この特殊な
思うんですよね。
中でね、
だからまだね、私たちこう全てが今新しい状況なので、あの 今思うことっていうのは多分区民、うん、市民の方が思ってらっしゃることとすごく近いんだと思うんですよね、うんうんうん、だからそれがその年数を重ねていくと、うん、今度議員の立場として思うことっていうことと、うんうんうん、その区民市民の思うことっていうことの、はい、その自分の中の割合がどんどん議員の方が、うんうん、大きくなっていくと思うんですよね。だからそこがその難しいところだし、ね、まあ、気をつけなきゃいけないところなんじゃないかなっていうふうには新人議員としては思ってるんですけど、
はい、そんな品川さん今日の締めを、
はい、締めをですね、お願いいたします、はい、いや、 やっぱり今日ですね、本当経歴から、ね、これまでどういったことをされてきてどうやって議員になったのかとお聞きしてきた中で、やっぱ感じたのが、その神尾さんの経験されてることっていうのが、その海外での経験で、そのまあ小学校のうちから政治に関心を持って会話できるような子たちが育ってるっていう、その教育の点からも、また子育て実際されてきたっていう、海外でのその立場の中から見て、政治っていうのが実は本当はやっぱり身近なもので、実際に皆さんそうやって身近なものとして捉えているんだっていうのができている、世界を目の当たりにされてきた、もう答えを持ってらっしゃるっていうのはすごい羨ましいですし、やっぱり日本に本当足りてないところだなってとっても思ってまして、今ってなんかこう、まあ、日本の中っていう限定しちゃうとあれですけど、こう政治の話するのタブーだったりしますもん ね、
で、
うん、で私も友人にこう選挙出るってなって、それを良しとする友人と、なんかちょっと引いていっちゃった友人とかいたりして、きっとそれが、うん、今の日本の社会の現実だと思いますし、でも、私たちは税金を納めてて、それを使ってどういったサービスを行うか、公共のサービスを行っていくかっていうのは行政の役目なわけで、それの使い方っていうのを市民自身ももっと意識してチェックしないといけないんだなっていうのは、じゃないと、まあ、それを伝えるのは議員の役目だと思うんですけど、そこの意識があまりにも低いと、本当に必要なサービス、制度の話をおっしゃってたじゃないですか、
はい、
ママさんにとって必要な制度っていうのが作られていかない、で結局日本のママさんたち本当に苦労して、うん、もう戦うモードでやっていかなきゃいけないっていう、戦わないでいいモードがむしろあるのかっていう感じなんですよね、今お聞きして、だからそういったのを本当はこうでいいんだよって言ってくれる存在がいてくださるんだなっていうのは、すごく今日お話聞いててありがたいなと思って、ぜひそういったこれまでのご経験っていうのを私もちょっと勉強させていただいて、自分の議員活動とかにすごく活かしていきたいなって思わせていただきました、本当にありがとうございます。いやいや、それではですね、本日のゲストは、世田谷区議会議員神尾理沙さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。